at this point. はい、皆さんおはようございます。今日も、恵み福音キリスト教会の皆様とともに、私たちを愛し、私たちを祝福してくださる、素晴らしい、神様を礼拝できることを心から、感謝します。では、早速、今日の御言葉を読みましょう。まずは、ヨハネの手紙第一の、4章です。7節から9節までをご一緒に読みましょう。いつものように交互に読みますね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛ではないです。
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメン。はい、もう言うまでもないことですけれども、今のこのコロナの問題はですね、確実に、私たちの世界を、変えようとしていますね。誰もこの、コロナがですね、収束したら、去年の、元通りの世界に、戻るとは考えていない。何がどう変わるのかは、まあ、人それぞれ違いますし、誰も確信を持ってこうなると、今言い切れる人はいないんですけれども、でもコロナ前のこの元に戻ることはないだろうと考えられています。私たちの仕事とか学校とか社会構造、経済、また国際情勢などもこれから大きく変わらざるを得ないと考えられています。また多くの人がですね、これからの世界を非常に悲観的に見ています。これから混乱と困難の時代、このコロナはまだほんの序の口で、このこれから多くの災い、問題が起こるんだと、起こるだろうと、先日シンガポールのナオミ・ダウディ先生も言っておられました。さあ、そのような中にあって本当に今私たちに必要なことは何かということで、ここ数週間ずっとお話をしていますけれども、それは信仰の土台をしっかりと持つということですね。信仰を持って生きるということがどういうことなのか、なぜ私たちはこの信仰を持って生きることが大事だと思っているのか、そもそも私たちは何を信じているのか、まあそのようなことをしっかりと掴むことがとても大切です。こういう時代があって信仰があってもなくても同じような生き方をしていたら、それはもったいないというか信仰の意味がないわけですね。またイエス様がですね、本当に私たちをいつ迎えに来られてもいいように備えていかなければならないと思います。信仰の核心部分であると同時に、これから信じたい、これからキリスト教信仰とはどういうものであるかを学びたいという方にも、これぜひ聞いていただきたいという話をしたいと思います。今日からキリスト教信仰基礎の基礎と題してお話をしていきたいと思います。今日はまず神様のことから始めます。神様はいるのかいないのか、あるいはいるとしたらどのような存在なのか、世界にはいろいろな宗教や信仰がありますから、いろいろなイメージで捉えられていると思いますが、もちろん私たちはこの聖書が教えている神様を信じます。この聖書が教えている神様の特徴は、父なる神、 お父さんということですね。例えば神道神社の神様がお父さんというイメージで捉えられることはあまりないと思いますし、仏教のお釈迦様もお父さんというイメージでは信じられていないと思うんですけれども、聖書の神様はよく父なる神として教えられているわけです。今日も3つのポイントで見ていきましょう。1つ目、神は世界のお父さん。お父さんのイメージは人それぞれだと思います。私たちの人生にはいいお父さんもいれば、悪いお父さんもいるかもしれません。かっこいいお父さんもいれば、あまりかっこよくないお父さんもいるかもしれません。最近の日本では、家でお父さんの影が薄いという家庭もあるかもしれません。しかし今日は聖書の教える神様のイメージを考えてみましょう。聖書の冒頭に、はじめに神が天と地を創造したと、あります。聖書はですね、神様がまずこの世界を始められたと教えています。聖書の主役は人間ではなく神様なのです。この宇宙が、神様によって作られたものであることを認めることは、これは単なる科学の問題ではなくて、私たちの、世界観や人生観を根本的に変えるものです。それは人間が神を作ったのではなく、神が天にあるもの、地にあるもの、すべてを含めて人間を作ったということです。神様はすべてに先立って存在され、この宇宙は神によって作られました。じゃあ神様は誰が作ったのか、神様がいる前は何があったのか。いえ、そうではありません。神様の前には何もなく、人格を持った神様だけが存在しておられました。太陽、月、星、海、山、すべての自然を作られたたった一人の創造主なる神がおられるのです。宇宙が作られたなどというと、21世紀の世にバカバカしいとか宗教的な話だと、そういうふうに簡単に、言うことは、決して、賢明ではないと思います。ちょっと聞いてください。今現在、天文学や物理学の最先端の科学者の多くが有神論的宇宙論、つまりグランドデザイナーのような方がいて、そのデザイナーが宇宙を作ったという考えを受け入れるようになっています。ただ彼らの多くは神様という言葉を使いたくないので、グランドデザイナーという言い方をします。イギリスの物理学者ポール・デイビスという人は自分の本の中で、私に見えるのは裏で何かが起こっている有力な証拠である、すべてはデザインされているという印象は強烈であると書いています。また天文学者のジョージ・グリーンスタインはこう言ってます。我々がすべての証拠を眺めるとき、何か超自然的な力、あるいはむしろ超自然的存在が関係しているに違いないという思いが絶えず浮かんでくる。そういうつもりではなかったのに、我々は突然絶対者が存在する科学的証拠を発見してしまったのであろうかと書いています。日本人であっても変わりはありません。理学博士の天野仁さんが PHP 研究所から聖書の科学という本を出し、その中で現在の宇宙物理学、宇宙工学、生命科学の最前線の研究状況は、これらの研究の到達点として聖書に書かれていることをそのまま事実として受け取っても何も不自然なことではないという段階に来つつありますと書いているのです。実際この地球のことを考えただけでも、これが偶然にできて、今存在していると考えるにはあまりにも不思議すぎます。地球のサイズは完璧、地球のサイズとそれに見合う重力が地球の表面から約80キロの距離に広がる窒素と酸素の気体から、層を、大気層を支えています。もし地球が少しでも小さければ、この、水星が、そうでありますように、私たちの、 この大気がですね、引力が小さくすぎて大気がなくなってしまうわけです。また少しでも大きければ木星のようにですね、今度は引力が強すぎてこの水素と水素を含んでしまいますので、この地球のように自然環境が存在するということができなくなると言われています。また地球はですね、太陽からちょうどいい位置に、距離に位置しています。私たちがこの直面する気温の変化はだいたいマイナス34度からプラスの49度です。もし地球が少しでも太陽から離れた場所にあったら、私たちは皆凍え死んでしまいます。また少しでも太陽に近ければ焼け死んでしまったでしょう。太陽から地球までのわずかな距離のズレは地上で命が生きることを不可能にします。地球は太陽からの完全な距離を保ちながら時速10万7823キロの速さで太陽の周りを回っています。地球はまた地軸を中心に回転しながら、毎日適切に温めたり冷やしたりしているわけです。また月も引力によって地球から適切な大きさと距離を保っています。月は重要な海の潮の満ち引きを引き起こして、海の水が淀まないようにしていますし、また、この海から陸に水が溢れ出ることがないようにしています。これが偶然の産物なのか、それとも誰かが意図を持ってこの地球を作ったのか、まあどっちを取るかでその人の人生観や価値観が全く違うものになってしまうと思います。そして命のことを考えてみましょう。命は偶然にはできません。誰かが目的を持って作らない限り命あるものとはなりません。仮説ということであれば、ほとんどの人が普通に人間は猿から進化したで片付けていますけれども、それで言うと、猿どころか全ての生物はアメーバのような原始生物まで遡り、そこから進化していったということになります。ではどうやったらアメーバは生物になったかというと、これについては誰も答えを出せません。科学進化説と言いますけれども、広く受け入れられている説は、無機物から有機物が蓄積され、有機物の反応によって生命が誕生したという仮説です。何か海の中で波に動かされているうちに無機物が有機物になって、それからアメーバのような生物になったということです。しかし誰も実験によって無機物から有機物にできた人はいない。どれほど無機物を動かしても有機物にはならないのです。また科学者であれば、一度沸騰した水からはどんな菌も微生物も生まれないと知っていると同時に、誕生したばかりの地球は温度が1000度以上のマグマに覆われていたとみんな知っているわけです。つまりそんな高温だったところからどうやって命が生まれたのでしょうか。挙句の果てに、最近言われている仮説は、1906年に、スベンテ・アレニウスという人が提唱した、命の起源はもともとは地球ではなくて他の天体で発生した微生物が宇宙空間を飛来して、まあ、隕石かなんかにくっついてきて地球に到達したものであるという、説です。まあ、どう考えても地球で自然に命が誕生したというのは、これはちょっと、無理があるので、まあ、それだったらもう宇宙から飛んできたことにしなきゃいけないということなんですね。もちろんこれからも、科学ではいろいろな発見があり、いろいろな説が、出ると思いますけれども、科学は必ずしも神様の存在を否定するものではなく、またできるものではないと思います。科学は神様の存在を否定もできないし、また同時にその存在を証明することもないと思います。私が言いたいのは、人間は全て分かってる、全て知ってる、こんな時代に神なんか信じているのは愚かだという結論を出す前に、実はまだ私たちには分からないことがあるんだということ、 創造主、宇宙を作った方がおられるということを認めなければ説明できないことがたくさんあるんだということを素直に受け入れる必要があるのではないでしょうか。この世界はすべて神によって作られ、神によって存在しているというのがこの聖書が教えている神様です。よって神、世界のすべての存在が神様に属するもの、神様のものだということができます。創世記の一章の31節をご覧ください。このように書かれています。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かったと。神様はこの世界を作られた時に喜ばれたんです。良いと言われたんです。そしてその根底には愛があったからです。神様はご自分のお作りになったすべてのものを愛しておられる。だからすべての命は神様の愛から出ているので、神様は世界のお父さんと言えるのです。ここがまた他の宗教とは違うところだと思います。自立し、自尊し、他の誰の助けも必要のない神がなぜ命を作られたのか、特に人間を作られたのか、それは神様が関係を持つ対象、語り合い、共に歩む存在として人を作られたと考えることが信仰の重要な点です。創世記の2章の7節にはこのように書かれています。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様は人を作るときに鼻から息を吹き込まれた、つまり霊を入れられたんです。それで人は生きるものとなったと書かれています。創造主である神は私たちを愛を持って作ってくださったのです。どうでしょうか。このことが分かると、先ほども言いましたけれども、人生観が変わると思うんですね。世界観が変わると思うんです。自分は偶然生まれて、いつか死んでいく存在なんだと思って生きるのと、自分の命は神様から、それも神様の愛から始まっているんだと思うのか、どちらが豊かな人生になるでしょうか。それでは二つ目のポイントに行きますね。神はキリストのお父さん。神はキリストのお父さん。今申し上げましたように、神様は人間を作られ、その霊を持って生きるものとしてくださいました。このように作られたものの中で最高の存在だった人間は罪によって、このことはまた後ほどお話しますけれども、罪によってこの創造主なる神様から離れてしまいました。罪は人間の苦しみの原因であり、世界の災いのもとです。神様はその最初からどのようにしてこの問題を解決するかを決めておられました。そして少しずつ聖書を通してその計画を表しておられました。神様はアブラハムという人を選び、その子孫から救い主を生まれさせることを計画されました。そして今から2000年前、時が満ち、神様は失われた人間を取り戻すために一人をイエス・キリストをこの世に使わされました。このキリストが神の愛、神のメッセージを伝えられたわけです。この聖書の言葉を読んでみましょう。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様を理解できる人などいませんけれども、神様は御子イエスを使わされた。 人間に神様の大きさを教えることは、アリにスカイツリーの大きさを教えようとするようなものです。どんなに説明しても理解できるものではありません。だから神様は人間に分かるように人間となってくださいました。そして人間の言葉で神様のことを伝えようとしてくださったのです。聖書はこれこそが神様が私たちを愛している証拠だと言っています。今読みましたように、神様はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださったんだと。そしてここに神様の愛が私たちに示されたんだと聖書は教えているわけです。これが神様の愛なんだと聖書は私たちに教えているわけですね。神様が愛なら、どうして世界にこんなことが、こんな悲惨なことが起こるんだとか、病気があるんだとか、戦争があるんだろうかとか、まあそういう人がいます。しかし聖書によれば、神様が愛である証拠、神様は私たちを愛している証拠は一つだけだと。それはイエス・キリストがこの地に来てくださった。そして十字架で苦しみ、死なれ、葬られ、蘇られた。これはすべて私たち人間の罪のためだった。身代わりとなってくださった。これが神様の愛の具体的な証拠だと言うんです。ここにその方によって命を得させてくださいましたとあります。そうです。単にキリストを使わされただけではなくて、この方を通して私たちに失われた命を与えようとされるのです。この救い主を心に受け入れることによって、罪によって壊れてしまった創造主であり父なる神との個人的関係を回復させるようにというのが神様の願いです。ですからイエス・キリストご自身が創造主である父なる神からの私たちに対する愛のメッセージです。このキリストを通して創造主なる神は私たちに失われている本当の命を与えてくださるのです。神は御子イエスの父であり、ご自身の愛を表すために、伝えるために御子を使わされました。この偉大な出来事を信じさせていただきましょう。そして最後3番目を見ましょうね。神様は同時に私のお父さん、私たちのお父さん、私たち一人一人のお父さんでもあるということを今日見て終わりたいと思います。ヨハネの一章の18節ですね。では読める方一緒に読みましょう。はい。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。先ほども言いましたように、人間にはもともと全知全能の大きな神様を理解できる能力などないのだけれど、神様は御子キリストを通してご自身を明らかにされました。キリストはその地上での生涯のうちに何度もこの創造主なる神様をご自分の父と呼ばれた一方で、私たち人間にとってもこの神様は天の父なのだと教えられています。例えば私たちがいつもこの礼拝で祈っている主の祈り、これは弟子たちが私たちに祈りを教えてくださいと言われて教えられた祈りです。その冒頭は天にまします我らの父よで始まりますね。天におられる私たちのお父さん、こういうふうに祈りなさいとイエス様は教えてくださったわけです。この神様はあなたにとってもお父さんなんですよという教えは、ただ単に神様を信じなさいとか、神様を敬いなさいとか、神様の言うことを聞けとか、そういうこと以上に私たちにもともといたところに帰るように、 もともとあった神様との関係を回復するようにというメッセージだったわけです。ルカの15章に有名な放蕩息子の話があります。イエス様の例え話です。あるところに資産家の2人の息子がいました。弟の方がまだお父さんが死んでもいないのに、お父さんが死んだ後にもらえる遺産を今すぐ私に分けてくださいと頼みます。お父さんはその息子の頼みを聞いてあげて遺産を分けてあげます。そうすると、この息子はさっさと荷物をまとめて家を飛び出し、湯水のようにお金を使い果たしてしまいます。そしてユダヤ人が最も嫌う豚の世話をしなければ生きていけないくらい落ちぶれてしまいました。彼はこの豚の餌でさえ食べたいと思うほど空腹になって、ふと我に返ってお父さんを思い出します。そうだ、お父さんのところに帰ろう。そして使用人の一人にしてもらおう。もう息子と言われる資格はないけれど、なんとか働かせてもらって食べ物にありつこうと。彼は家に帰ります。しかし彼がまだ遠くにいたのに、お父さんはあれは息子だと分かり、走り寄って抱きしめ、使用人たちに急いでこの子供に良い服を着せ、指輪をはめて、それから盛大に宴会を開くように命じるのです。イエス様はこのような例え話を通して、天のお父さんというのはこういう神様なんですよと教えてくださっているんです。あなたの帰ってくるのを待ってるんですよと、恥ずかしがらずに嫌がらずに帰ってくるならば、天のお父さんは喜んであなたを息子として子供として迎え入れてくださるんですよと伝えてくださったわけです。これが神様と私たちとの本来の関係なんです。人間は自分を愛してくださっている神様から離れて迷ってしまった。しかし父なる神は決して見捨てることなく、諦めることなく待っていてくださるんだと言うんです。この創造主なる神に帰ることが全ての回復のスタートとなります。今ここで本当に自分の人生を回復させたいなと、このままではいけない、そう思っておられる方がいるならば、ぜひこの父なる神との関係を取り戻して、神様の子供として迎え入れていただきたいと思います。よく言ってますけれども、自分を変えたい、自分の人生を変えたいという人は世の中にたくさんいますけれども、どうしたら変わるのか、どういう状態を変わったと言えるのか、わからない人がほとんどです。人生を変えるやり方は一つしかありません。それは仕事を変えるとか、学校に入るとか、結婚するとか、このお金持ちになるとか、そういうことではなくて、本当の意味で人生を変えるには自分のものの見方、考え方を変えるしかありません。自分の身に過去に起こったことを、後悔とか誰かに対する恨みとか苦々しい思いでしか見えなかったことが、ああこれでよかったんだ、あのことがあったから今の自分がいるんだと、前向きで力強い肯定的な考え方に変わらなければ、それ以外の何を変えてもその人の人生は変わることがありません。そしてその根本的なスタートポイントは、自分を作り自分を愛している神様がいるんだという、このことに気がついて受け入れるならば、あとは全て面白いように変えられています。変えられていきます。自分は生きているから、自分は生かされている、そのように心の角度を変えるだけで、外側はたとえ何も変わっていないように見えたとしても、その人の内側では驚くほど革命的なことが起こっているのです。そして5年先10年先全く今と違う人生になっています。私はこのことを保証します。なぜならそういう人がまさに雲のようにたくさんの人がこの世界にいるからです。この宇宙を作られた創造主なる神様がおられる、この神様が私たち一人一人の命の源であること、そのことに気づかせるために御子キリストを使わされたこと、 そしてこの神は私たちにとってもお父さんと呼べる存在であるということ。地上のお父さんにはいいお父さんもいれば、もしかしたら悪いお父さんもいたかもしれません。あなたを傷つけたお父さんもいたかもしれません。でも天のお父さんは良いお方で、そして良いことをしてくださいます。最後にこの、暗唱聖句読める方一緒に読みましょう。マタイの7章の11節です。はい。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。アメン。今ここにいる人たちの中で本当にこの、天のお父さんとの関係を回復する必要がある。この宇宙を作られた神様が存在するということを認めて、そして、イエス・キリストが、この神様が使わされた救い主であることを受け入れ、そして、私たち自身が神様の子供となることができるんだと。神様との、元々あった、この正しい関係、愛の関係を取り戻すことができるんだと、いうことを、ぜひ、受け入れていただきたいと思います。イエス様は命がけでこういう良いお父さんを教えてくださったんです。神様は決して遠く離れていないよと、あなたが帰ろうとするなら喜んで迎えてくださるんだよと、あなたを良いもので満たしたいと願っておられるんだよと教えてくださったんです。どうでしょうか。このメッセージを素直に受け入れて、創造主なる神、あなたのお父さんである天の、父に帰ろうではありませんか。さあ、このシリーズまだまだ、続く予定です。皆さんで信仰の基礎の基礎をしっかりと自分のものとし、この世の終わりの時代にしっかりと神様につながり、永遠の御国天国までご一緒に行きましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。はじめに神が天と地を創造された。この宇宙にあるもの、天にあるもの、地にあるもの、すべてを作られた神様が存在します。そしてその神が罪で離れた、あなたとの関係を壊してしまった私たち人間を、救うために、その関係を回復するために御子イエス・キリストをこの地に送ってくださいました。この方を信じるならば私たちも神様の子供となる。神様を私のお父さんと呼ぶことができる、そのような関係になるんだということを知りました。どうぞ神様、私たちをこれからも導いてください。守ってください。助けてください。あなたが今も生きて働かれる誠の神様であること、どうぞ表してくださいますように心からお願いいたします。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。